皆さんおはようございます。使徒の働き4章に入りますと、新しい動き展開が見られます。ここで初めての出来事ですね。それは何かというと、キリスト教クリスチャンたちに対してのあからさまな公の反対ですね、迫害弾圧とも言い換えられるでしょうけれど、ここでですね、まずその第一弾、ペテロとヨハネが、まあ、ここでですね、説教、メッセージを語っていますと、ユダヤ教の指導者たちが、2節見ますと、死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、というこの反応が、あからさまになりますね。困り果てる。と、まあ、こういうですね、いや、困ったな、という、そういう、やべえ、というですね。なんか半ばいたずらにあったり、ちょっと自分がポカやったり、やらかした。そういうですね、困り果てというふうに印象を受けますけれど、この言葉の意味はですね、もっとこう、どぎつい意味なんですね。困り果てるを通り越してですね、苛立ちを隠せなかった。怒り心頭という言葉がありますが、まさにそれですね。なんとか、この事態を回避しなければならない。この二人をなんとか処罰しなければ、後々問題になると、危機感を募らせて、そして三節で彼らに手をかけて捕らえた。初めてですね、イエス様が十字架にかけられ、復活し、そして天に戻られた後、最初のこの反対、弾圧のこの事態を迎えたのですね。逮捕です。翌日まで留置することにしたという。まあ、最初のこの迫害弾圧の一幕です。で、考えてみますとですね、イエス様の時は、あのパリサイ人律法学者たちが、このキリストさえ処分すれば、亡き者にすれば、事態は収まるだろうと、誰もがですね、ユダヤ人当局は、パリサイ人を中心に動いてたんですけれども、不思議なことにですね、使徒の時代になりますと、教会の時代に入りますと、パリサイ人はですね、どっか影を潜めてしまい、8章、9章あたりでステパノの事件、迫害、この残虐な殉教のですね、出来事。9章でのパウロの改心。パウロ自身もそのステパノの死に関わった人物ですね。パウロ自身はパリサイ人、パリサイ主義の指導者だったんですけれど、それに至るまではですね、ここ、使徒の働きに入りましてから、ここでですね、別の中心グループが、ユダヤ教のグループが、ここで台頭してまいります。表舞台に出たのは、サドカイ人と言われる、サドカイ派と言われるユダヤ教の一派です。ユダヤ教って、ね、皆さんもあんまり馴染みがないでしょうけれど、私も専門に勉強したものではないんですけれど、簡単に言えば3つの主流グループがあるんだそうです。その中の2つが最初の パリサイ派といわれるイエス様の時代に暗躍してキリストに手をかけたグループ。律法に忠実に、そしてそれだけでなく口伝といわれる自分たちで、この律法の解説、手引き書をたくさん作ったですね、この生活、そして信仰のですね、監視人、お目付け役という、そういう類いの人たちですね。で、もう一つの主流派が、このサドカイ人。実際ですね、イスラエルの政治、議会を牛耳っていた、いわゆる70人議会、サンヘドリンと言われる、その議会のほとんどの議席は、このサドカイ派の人たちだったんですね。何が違うかと言いますと、簡単に言いますとですね、三つの特徴があります。特に、パリサイ人、パリサイ派との違いからしてですね、第一はですね、この人たちは政治権力を自分たちの手に握って、そして王公貴族と癒着し、さらにはこの支配国であるローマ政府に取り入って、そしてこのユダヤ世界をですね、牛耳っていた人たちです。かなりの財産と、それから生活の安定といいますか、資産家たちであったのですね。ですので、第二点は、この世のに対する執着はただものならなかった。現世がすべてですね、見えるもの。で、この人たちの拠り所は何かというと、もちろん聖書、旧約聖書がその基盤ですけれど、それと同じぐらい大切なもの、目に見えるシンボルって言うんですか、ステータス、それがエルサレムの神殿だったんですね。建物、財産、神様の家と言われますからね、エルサレムの神殿に対するこだわり。で、皮肉にもですね、このエルサレムの神殿はこの後40年ぐらいしてからローマ軍が、支配国の軍隊がですね、クーデターを鎮圧するために送られてきまして、紀元後70年にこの神殿は崩されてしまうのですね。エルサレムの住民も大打撃を受け、特にこの神殿を拠り所としていたサドカイ派は絶滅して二度と回復しなかった。まあこれは余談ですけれど。で、第三点はですね、で、今日のお話と通じるところですね、死人の復活は信じない。死人、霊魂不滅だけでなく、それを否定するだけでなく、人はこの世限りのもの。で、なぜ復活を信じないかって二つの主な理由があります。一つはですね、モーセの律法しか信じていませんので、その五つの書物、創世記、出エジプト、レビ記、民数記、申命記、この五つの書物には復活の実例がないという、それだけの解釈ですね。でもパリサイ人たちはちゃんと復活は信じてたんです。他の預言書とかね、詩編とか呼ぶ記も、ダニエル書も信じています。人は 活するんですよ、永遠の命はあるんですよ、よみがえりますというの。旧約聖書でね、部分的にあるその箇所をちゃんと信じてたんですが、このサドカイ派は、いいえ、聖書はそんなことは教えていません。で、もう一つの理由はですね、もうメシアはとっくにやってきた。だからダビデの子孫である救世主は蘇って地上にやってくることはもうないんだって。いつやってきたんですか？この時代から約200年ほど前です。紀元前160年代の前半から170年頃、マカベア王朝と言われるこのユダヤの時代にですね、ギリシャが攻め込んできて、マケドニアの軍隊ですね、それによってこのエルサレムの神殿が滅ぼされる、民族絶滅の危機に、を迎えたその時にですね、英雄のように活躍したあのユダス・マカベアスという、ダビデの子孫によって解放されて、そして勝利を得た。その時にもうメシアは来たのですという。死人の復活はありませんというのに、いや、イエスはよみがえったなどとですね、たくさん広まってしまいました。多くの人たちがそれを信じています。ですからこのユダヤ人当局、このサドカイ派の人たちには大変な不都合で困るわけですね。なぜ？政治が乱れます。また分派が、クーデターが起こったら大変なことになります。しかしですね、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったと。4節。逮捕された指導者たちが手にかけられた。それは大きなショックであったでしょうが、それを機にさらにですね、教会は栄えていった。御言葉を聞いた人たち、逮捕される前に聞いていた人たちがですね、指導者たちが牢に入れられて、そして気がついたら5000人ほどになった。まあ、数えられないほどにということですね。男だけですから。え、差別じゃないのって。え、これはこの時代の数の数え方なんです。男性が代表として。だから女性も、だからそれぐらいいたんでしょうね。子供たちもいたとすれば、またヤモメや、そういった人たちもいたらですね、1万人以上はいたでしょう。おびただしい数の人たちがもうクリスチャンになって教会に加えられていたということですね。私たちはこの時代を見てですね、反対されてなおですね、教会は勢いづくという、その原動力、今日はですね、限られた時間でその教会の前進や成長の背後にある出来事を通して、私たちが今日伝えられるメッセージを受け取りたいのです。何か飛躍しすぎと言いますかね、 あまりにも非現実的な出来事ですよね。皆さんのほとんどは教会のお仕事には、まあ、ご奉仕には加わってますけれど、基本的には私だけです。ここでの専従の働きをしているものはですね。まあ、そういう皆さんにとってですね、この当時の使徒の教会が5000人だ、1万人だ、それだけ増えたのって何の関係があるんですか。今の私たちの教会から見たらですね、全く逆のようなね、教会、まあなんとかね、人数的には現状維持の傾向で、実際は高齢化と少子化、子供たちは大きくなってね、いろいろな奉仕に加わってて感謝ですけれども、でも将来先が見えない、そういう私たちの教会にとって5000人何の関係があるんですかと私たちは、ここをですね読み過ごして、全くスルーしていくんですけれども、それでもですね、今日の私たちにとってこれは関係ありあり大ありのですね出来事だったんですね。だってこの5000人が以上の人たちが教会に加えられたこの画期的な出来事はある出来事とこれ並行してるんです。その背景にあるものは何ですか。それの直前に起こった出来事、3章の出来事、足の苗えた人が癒された奇跡的な癒しの出来事ですね。もっと言いましょうか、体が元通り治った以上のことです。神様を賛美して、そして作られたこの人間としてのあるべき姿に回復されて、人生を自分の足で動き、そして歩き、前に歩み出したこの人の全身ですね。全身では体の全身と同時に前に進む全身。教会にいくらたくさんの人たちが集まっていても、アメリカで私は知っていますよ、自分の教派福音獣教会で5000人以上の人たちが5年間で集まった教会があります。でも6年目にその教会は分裂して、今は量販店の倉庫になっているそうです。もっといろんな実例があります。その立派な教会堂残っていても、別の教会はイスラム教徒の礼拝堂に変わっている。イギリスやヨーロッパに行くと、そういうカトリックやプロテスタントの立派な大聖堂が売りに出ています。昔は5000人ぐらい来てました。でもこのキリスト者はですね、建物によって、さっきの神殿の実例もそうです。サドカイ派の人たちが拠り所として、そして自慢していたあの神殿も崩れるのですね。そして人々は散らされます。この後特に紀元後70年のエルサレムの迫害、このローマによる迫害によってキリスト者もチリチリバラバラ散らされますね。そしてどうなったの。ヨーロッパの方に、小アジアの方に教会がたくさんできていったんですね。まあ私たちはね、好き好んで教会が反対される方がいいとか、このね、圧力かかって、そして分散された方がいいなんて誰も願う者はいないのです。やはり平和で秩序正しいコミュニティで安心して礼拝に多くの人々が 集ってほしいんですね。でもね、これは今日の第一のポイント、その原動力。人たちの教会がこれほどに栄えた理由、キリスト者たちがこのような状況でも指導者たちが手にかけられてもなおですね、前進していったその原動力、それは何でしょう。申し上げた通りですね、外からの圧力です。反対、妨害があっても、これは教会だけでなく私たちの人生、生活もそうじゃないですかね。もちろん私たちはそれをね、好んで困難やまた圧力を求めてですね、冒険心いっぱいにギャンブル心でですね、それを招いたり飛び込んでいくことは決してすべきことではない、避けるのです。でもね、私たちは望んでいなくてもそういう状況に気がついたら置かれている。今の現実そうじゃありませんか。政治団体やまた警察当局からの監視や反対妨害はないでしょうけれど、それぞれ私たちの生活の場に戻りますと、毎日がその連続。ある方は健康との戦い、経済、人間関係、家族、抱えているいろいろな責任ですね。会社にお勤めであればですね、やはりそうです。信仰を表明するときにどれだけ圧力がかかるか。まあ、何度も申し上げて申し上げないですけど、私は5年に一度ですね、地域の自治会の担当が回ってきます。くじ引きで容赦なく。75歳以上は免除されるんですけど、そこまで行ってないので。昨日もですね、防災のこの備蓄品、防災担当なのでね、副部長なので、私が陣頭指揮、本当は取らなきゃならないんですけど、本当にですね、若手のこの池叔父のですね、地域の方がです、担当者が、伊藤さん普段ね、あんまりいらしてないので、私が仕切りますからっていうのでね、本当に、申し訳ない、日曜日がだいたいね、役員会で途中で抜けてきますので、肩身の狭い思いをしながら、でもですね、それを機に自分がどういう職業であるか、自分が信じていることをですね、少しだけメッセージを語るようなことはできませんでしたけど、人々は関心を持っています。で、一人ですね、もう一人の担当、一緒にですね、この汗拭きながら、この荷物を運んでですね、だいぶ腰に来ながらですね、やってるうちに、一人のご婦人がですね、まあ、ご主人が来れないので、奥様が、ああ、あそこの教会、あれ教会だったのですね、って、いつも気になっていました、って、誰でも行ってもいいんですか、自由教会ですってね。フリー、料金も自由。どなたでも。今度音楽会秋にありますから、チラシを、ね、お届けしますね。容赦ないそういうですね、組織の中にあります。やっぱり日曜日、まあ、特にね、私はこれが、このお勤めがあるのでここにいるんですけれど、これがもうね、できなくなったら自治会どころではなくなるんですよといつもね説明して回ってるんですけれど、皆さんもですね、地域社会にあっては、本当に毎日がその連続ではないでしょうか。ご近所付き合いも おもむろに公にこの聖書の話をすることはほとんどできないでしょうけれど、でもこの私たちの周囲の状況はいつも圧力に満ちていますね。おもむろに反対はしないんですけれども、クリスチャンは、教会は、いろんな誤解やら、また風評被害。でもですね、私たちが直接接するときに、少しでもですね、福音は前進します。皆さんが、私たちがそこにいるだけで、接触するだけで、イエス様もおっしゃったでしょ？地の塩。何もできないですよ。牧師であってもね、休憩時間一緒にドリンク飲みながら、あそこの私責任者ですって言うぐらい。それでもですね、そこからこの当時のクリスチャンたちの生き方もまた通じるものがあるんじゃないでしょうか。みんないぶかしげに見ています。ダイレクトですよ、この時代は。あの、この間処刑された、あのクーデターを起こした、あの反逆罪で問われた、イエスの一味か。あのアメリカの大統領の、名前言っちゃありませんけどね、福音派と言われるとね、やっぱり、この今の時代は、微妙ですもんね。まあ、支持してる人もいるんでしょうけれど、説明も必要ですね。でも、福音はそのような中でも、教会の主である、このキリスト様、そして共に働く、代わりに働くこの聖霊は、絶対ひるむことなく、私たちを動かし、突き動かし、私たちが屈しても動けないと、自分の足でもう進めないと思ってもですね、神様の方で進めていてくださることを覚え、期待したいと思うんです。もう一点はですね、この教会の原動力、前進の源は何だったでしょう。そこからもう一点はですね、七節から炙り出されていきます。七節お読みいたします。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。何の権威によって、誰の名によって、今日のお題にもありました。誰の何を置いて何よって名前ですね。一番のこの力の源は、これが見えぬかというですね、あの時代劇の下りではなくて、ネームバリューのことでもない。これは権威というものです。直前にある何の権威によって。サドカイ派のユダヤ教徒たちは、自分たちの権威、エルサレムの神殿の権威ですね。祭司たちとつるんで、このグループは、神殿を牛耳り、神教一体の政治を牛耳り、そして自分たちの権威を確立して、人々を、世の中を動かしていたのですね。その力に屈しないで、復活したキリストを信じて、 そしてそれを述べ伝えているのは許し難いことだったのです。ですのでこの11節でイエス様は神殿の例えを用いて、あ、イエス様でない、あのペテロはですね、応戦したのです。飛びますけれど、11節、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方というのは9節10節で言われている十字架につけられ死んでよみがえられたナザレ人キリスト。この方があなた方の家、神殿の石杖の石となったのです。あなた方が信じている、よりどころとしている神殿のこの土台の石ですね。その最後の一つのピース。ジグソーパズルの最後の一つのピース。それがなければ、この絵は何の意味もなしませんというものですね。で、エルサレムの神殿の石杖も、この最後のピースの石ですね。コーナーストーンって言いますけれど、石杖。で、これがないと崩れる。不安定で、危険極まりない。建物という危険物件になるわけですね。だからこの最後の石、一番大切な建物を完成させる石はあなた方が捨てた石ですって言うんです。捨てた石、なんで捨てなきゃならなかったんですか。詩編の118編に詳しく書いてますけれど、118編はまだね、イエス様のことをはっきりここで当てはめていなかったんですね。ペテロはこの118編で言う石杖の石、神殿、神の家の石はあなた方が拒んだ、拒絶した、殺害したイエス・キリスト様ご自身ですという。なぜこれが石杖の石、捨てられた石になったんですか。捨てられるのはね、二つ理由あります。どちらでも大差ありませんね。一つは役に立たないから、はめ込まれるにはちゃんとそれなりにぴったりしなきゃならないでしょ。サイズやまた形がゴツゴツしてそこにはまらないからです。ですから、この神殿の設計者たち、建築家たちの思惑とは違うからです。自分たちが期待した、計画して望んだサイズや規格ではないから。それゆえに、当てはまらない。期待にそぐわないので、それで捨てられたんです。拒絶されました。その石はあまりにもゴツゴツして、もう一つの理由は、それは全く常識に反する人間の理性とか考え、常識を覆すほどに、このサドカイ人たちの思惑、理解とは全く反するものです。サドカイ人たちの 常識って何ですか？復活がないということです。どういうこと？普通復活ないでしょう。この世の常識はそうです。サドカイ人たちの考え方はもちろんユダヤ教なんですけれど、言ってみればね、私たちのこの世の常識を全部代表している、言い表してくれる、そういう考え方。だって復活普通にしないでしょ。医学でも科学でも。実験でそんな死んだら蘇らないです。まあね、死んでないものが蘇生するっていうことはありますけど、お医者さんがそのことをちゃんとね、確認するでしょ。そしたらもう蘇らないんです。復活がないということは、ただね、これはイエス・キリストが蘇らないということだけでなく、私たちの生活はこの地上だけです。そしたらあとは知らない、ご自由にという。そういう人生、価値観。しかしですね、復活があります。キリストがそのことをちゃんと証明しました。ご自分自ら蘇り、父なる神様が蘇らせた、その実例は、全くこの世の常識を変えてしまいます。もちろん私たちはね、経済や政治、科学、様々なですね、この秩序、仕組み、そういったですね、先人が築き上げてきたくれたデータなり、経験、考えをですね、尊重します。ただね、これだけは譲れないですね。クリスチャンであるというのは、そこを信じるかどうか。まあ私が今はね、このお話を、復活についてお話をしています。ペテロもヨハネもこの時代、それを語りました。キリストの十字架と復活。私には何の関係もありません。何の影響もないっていうんであれば、その人はですね、クリスチャンと言っても、何の存在意義も、影響力も、聖霊が働く余地のない、ただ同じ、この温水プールで、同じ方向に流されていくだけです。皆さん、岩槻市にある白子場と温水プール知ってますか？前に申し上げましたけど、子供と一緒に行きましたよ。東川口で牧師をしてた時、30年ほど前です。楽ですよ。トラックって言いますかね。この運動場みたいな、この水路って言いますかね、流れるんですよ。他にもいろいろこうスライドのジャンプのもありますけれど、いや私はね、あの水流に乗って泳ぐとですね、もう泳ぎが苦手なんですけど、すごいもう電動付き自転車のように楽です。でも私たちはですね、そのような流れとはまた逆らう、この世の流れとは違う、むしろですね、そうではない、復活があります。キリストは復活されました。新しい命を与えられて、その命によって生きる人は、確かに楽ではありませんけれど、いろいろな圧力を受けますので、私たちは時にはですね、失望し、 半ば挫折し、このような信仰でどうするんだ、私は本当に神様によって救われているんだろうかと、失敗を繰り返す私たちですけれども、しかし私たちを生かすものが、私たちの神の言葉の常識から来るもの、それがさっきの神殿の礎の石です。自分の常識、この世の人たち、この世の流れに任せて歩む、サドカイ流にですね、生きる人生、それも一つの選択肢ですけれど、しかしここにはですね、ナザレ人イエス・キリストの御名というキリストの権威、復活してよみがえったキリスト様に与えられた権威、力、それを私たちもですね、いただくことができ、私たちが実感する、実感しないにかかわらず、それは私たちの内側にすでにあります。そして周りに働きます。十二節を読んで終わりにしましょう。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。他にもありますって、私たちを救ってくれるもの、自分の能力の限り、あなたが培った能力、努力、いっぱいありますって、たくさん。サドカイの人たちはそれを手にしたんですから。しかし私たちには救われるべき名はこれしかありません。天の下でとありますから、天と地を作られた神様が支配している、その権威、力をキリスト様が復活後にいただいたのですね。復活とともにその命を私たちもお裾分けいただける。そんな生涯を今日も歩ませていただける。使徒教会の前身まではいけませんけれど、その流れに私たちも乗って、少なくとも私の生涯はそうありたいと、前を向かしていただきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたはこの暑い夏、間もなく梅雨が明け、そしてうだるような熱気、日射量が私たちを覆います。私たちは外側から多くの圧力を受けますけれど、しかしそれによっては絶対奪われることのない、崩されることもない、そのような命を与えられました。内側にすでによみがえられたキリストの命があるからであります。どうぞこれによって今日も私たちを新たに変え、生かして、そして2000年前に最初のキリスト教会が得た力を、前に進む力を私たちにも一人一人に与えてください。そしてそのような力に動かされ、進まされた一人一人が、またつながって、さらに大きなうねりとなって、私たちの教会の力と原動力とさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。